口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマは、
はい、
AI の進化と孔子の教えというテーマでお話しします。
はい、
で、孔子って言ったときに漢字が思いつかない方がいるかもしれません。2500年前、中国で生まれた偉人の孔子で、論語ですね、弟子があれまとめているんですけども、論語を記した、元となった師匠、孔子ですね。ちょっと牧野さん聞いてみたいんですが、
はい、
高校生ぐらいから、中学でもいいんですけども、いまだにずっと持っている、なんか一冊の本ってあげていただいていいですか？
すみません、孔子系統じゃないかなと思って。
いや、全然関係ない。関係ない。
いいですか？
もちろん、もちろん。
村上龍の69。
ああ、なるほど。青春の長崎の、
ね。そう
やつね。あれ最高ですよね。はい、それでね、僕はちなみに、聖書と論語なんですね。
で、この違い。はい、すいません。
全く僕はキリスト教とか信者では全くないのは正直言っておかないといけないんですが、やっぱり2500年、人類を魅了してきたやつという意味で、聖書で並びに、孔子の論語。岩波文庫ですけど、ずっと持っていて、いまだに持ってるんですね、本棚に。でですね、孔子の論語ってのは非常に面白くて、例えばですね、僕が好きなやつは、非礼なやつにどう接したらいいですかって弟子が聞くんですね。非礼っていうのはね、ものすごく不失礼なやつって言
うん
ですね。
そ
したら、礼をもってして礼にこう報いると。で、非礼な人に対しても優しく礼儀をもってすると、それは礼に対する侮辱であるとまで言ってるんですね。あ、これはすごいなと、そういうのがすごい散りばめられてる怖い本でもあるわけですが、私中学そして高校でもこれ多分今ちょっとどうか分かんないんですけど、習った有名なフレーズがあるんですね、
はい、
これも多分論語じっくり読んだことない人でも一回は触れたことがあるかもしれません、
はい、
でどういうことかって言うとですね、学びて時に習う、また喜ばしいからずや、で友遠方より来たる、また楽しくからずやっていうフレーズがあるんですね。でこれ多分中学校高校で教科書なのか副読本で読んだことがあるかもしれないですね。これ簡単に言うと、うわあ学んだら面白いなと、でその後に友が遠方より来て、あこれも楽しいなっていう、そういうふうに訳されるんですけどね、これ私ものすごく不思議だったのが、これずっと学習の話してるんですよ。ずっと学習の話してるのに突然、友達が遠方から来てまた楽しいって、これ何なんだろうな。
ああ、なるほどね、なるほど、なるほど、なるほど。
これ何なん、どういう、いや意味はわかりますよ。ずっと勉強とか学習とかの話をしていて、突然とも遠方より来たる、また楽しからずやっていうのが、これすごい違和感があったんですよ。で、これずっと中学なのか高校なのか分かんないけど、違和感がずっとあったわけですよ。なんですけどね、最近、やっぱり学者ってすごいなと思ったのが、ある学者の本の論語の解説文を読んでたんですよ。
はいはい。
んだらね、これは実は友達という意味ではないということなんです。例えば、水泳やってるでしょ、水泳。最初は全くクロールとかできないけど、クロールができるようになったら、突然、これ昔からできるような錯覚を覚えたりしません？できなかった頃の自分って思い出せない。で、これが友だって言うんですよ。要するに、英語学習でもそうだし、プログラミングでもそうだし、あるいは仕事上のスキルでもそうなんですけど、できるようになったら、突然、できるようになった自分がのこう乗り移ってきて、すごい楽しいなと。だから学習を重ねたりして、新たな自分と出会うことがすごい楽しいんだっていう意味で、とも遠方より来たるっていうことを書いてるんだと。確かに、ほら、うまく話すでも交渉でもいいんですけど、も
う
できなかった頃のことをもう思い出せないわけですね。
わかりますね。なんとなくわかります、
ね。新しい自分にもインストールされちゃったと。で、なるほど、これを孔子が言いたかったんだと思ったんですね。
はい、
で、ここでさらにまた面白い発見があって、孔子が情報とかはね、独り占めしてはならないと。人類の情報というのは全員で共有することによって新たな英知が生まれるって言ってるんですね。これちょっとね、言い過ぎかもしれないけど、 ディープシークみたいな、
あ
の全人類の知識をもう全部こう奪っちゃって、うん、奪うは言い過ぎだとすると学習しちゃって、
うん、
で AI 学習して、うん、でさらにまた遠方からとも来たるみたいな、この考えってすごい中国のなんか土台にあるような気がしたんですね。
ああ、なるほど。
うん、でもちろんあの欧米から見たらなんか著作権違法じゃねえかとか、
うんうんうん、
ね、あるいはこれなんかこれ引用ってなんかちゃんとしてんのかとか思っちゃうかもしれないけど、どっちかというと欧米はパクリとか思ってしまうような、その中国の文化のこう背景には情報がみんなのものであって、でかつ何かを習うっていうのはパクリというよりもどっちかというと尊敬の裏返しっていうかね、キャラクターでも何でも。そう考えていくと、なんていうか、ちょっと大げさかもしれないんですけど、なんか孔子とかがこうなんか描いていった儒教の教えというのが、相当いまだに、まあ、発展応用できるところがあるなと思ったっていう話なんですね。だからもしかしたら AI 時代にですね、孔子の教えがまた復活しているんじゃないかっていうことで、ちょっと今日の話は難しかったですかね。最近こういうことを考えてまして。
いやいや、その昔ね、その解釈っていうのが、で、引っかかっていて、それが何十年も経った後に解消されるって、素晴らしい体験ですよね。もう、本当に羨ましい。
いや、もしかしたらこれが読書の喜びっていう
そう
も
で、い
の
や、
か
そうだと
も
思います
し
よ。
れないですね。で、こうなんか、引っ掛けて、わざと深読みするっての人生のなんていうか、ね、優越なのかもしれません。はい。ということで、本日のテーマは、AI の進化と孔子の教えでした。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。